はい、セクション8のお時間でございます。あれ、どうしたの？
お時間です。あれ、
何も言わないけど、どうしたの？
いつも続けて言うから、今回待ってみたんだけど、言わないんだ、
ね、何も言わないから、あれ、なんか言うでしょうと思って。あれ、何も言わないと思って。どうしたんですか？
学習しようと思ってさ、いい加減に。
うん。
かぶんないように。
いや、だって、待ったんだけど。こっちも学習したわけじゃない。なんか、セクション8のお時間ですって言うと。ねえ、絶対なんか被せてくるなと思ったから、待ったら今度は言わないっていう。
学習しないね、俺たち。
いやいや、学習の結果が良くない方向に転んだんじゃないですか。被せてくるからってね、同じタイミングで同じように学習してしまった。さあ、今回ですね。はい、まあ、川崎くんのリクエストありまして、私あれを語りますよ。
うん。
プレジデントの反響について。
うん。
やっぱりね。
読んだよ、ちゃんと。
読んだ、うん
読んだ読んだ。
ありがとうございます。じゃあ次は川崎くんも出るかな？
プレジデントは出ないんじゃないかな。
活動がちょっと違う。
乗らないね。プレジデントは乗らないね。
裁判の話とか、プレジデント出ない。
裁判の判例のさ、月刊誌ってあるのよ。それに運が良かったら乗るかも。
乗りたい？
勝訴して、だったら乗りたい。敗訴の 前例は残したくないから、できれば乗りたくないけど。
どうなのその辺は。
いや、多分、前例集にはならないよ。そんなに変わったやつじゃないし。
なるほどね。まあまあまあまあ、そういうわけで、まあ、ちょっと聞きたかったのは、雑誌って乗りたいもんすか乗りたくないもんすかっていう、そこですよ。
あんま興味ないな。
あ、ほんと？
うん。
まあ、数が興味あるのは、やっぱり、なんかよくわかんない。スゴロクとかでしょ。
スゴロクもそんなに興味ないけど。なんで映画とさ、お芝居をすっ飛ばしてさ、うん、なんでそのボードゲームに行こうとするの？そんな、そんなボードゲーム好きだってエピソード話してないじゃん。
あ、そうかそうか。さっきこの収録の前にゲームの話したから、それが頭に引っかかっちゃって。なんか、
さっきの話したゲームは、あれだからね、こう、普通の、テレビゲームの話だからね。
ああ、そういうこと、何十万もかけて
た。ボードゲームの話じゃない。
ボードゲームを、そう、何十万もすごいお金かけたのかと思っちゃった。
違う、キャラの、今さ、ほら、ソシャゲってさ、もうガチャじゃん。
ああ、そういうことね。
運なのよ。運で強いキャラクターとか当たるのよ。それを当たるまで何十万かけたって話。
なんだか、
伝わんないよ、この話。
なんだか理解できない。趣味が世の中にあるんだなと感じますね、個人的には。
それは俺だって思うよ。まあ、2,3 万だったらわかるけど、10万単位で。
いや、そんなお金のあるなしとかじゃなくてさ、そもそもそれがなんか実力を上げるとかならわかるけど、そんな運でしかないようなところにお金をかけるっていうこと自体がちょっと俺の感覚にはないなっていう。
宝くじと一緒だって。
だ、要するにギャンブルなわけでしょ。ギャンブルの成果が、それがなんていうの、現金という成果が得られるのか、それとも現金じゃなくて、違う何か、そういう、なんていうの、キャラクターのアイテムだったりとか、そういうことが成果になってるかっていうだけの違いで、まあ基本的にはまあそういうギャンブルだよね。
まあね。
だからまあ、そうそう、あんまり俺ギャンブラーじゃないから、その辺が、いまいちちょっと感覚が、どこが楽しいんすかみたいな感じ、感覚があるよっていう気がしていたっていうだけの話。
当たると楽しいんだよ。外れたら何も楽しくないんだよ。
いや、
それだけ。
いや、どうかな、俺、やったことあるけど別に当たってもそんなに嬉しくないよ。それはさ、ギャンブルやって億単位とか当たったら嬉しいかもしれないけどさ、なんか、まあまあまあまあ、1万円ぐらい使ってなんか3万円とか入りましたとか言ったところで、まあでもそれも全部失う確率もあるわけだし、嬉しいっていうか、まあ、うん、良かったんでしょうね、みたいな。なんか割と冷めた感じはあったけどね。
いや、あれはさ、ギャンブルは金を使わすようにこうできてるじゃん。
う
ん、
そうそう。だから
絶対、人は乗っかって熱狂するから楽しいんだって。
そうそう。絶対ほら。
そのシステムを分かってる人間は乗っからないから。
絶対どう、絶対どう元が勝つに決まってるわけじゃん。
そうそう。
じゃなかったらあんな組織が成り立つわけないのに、そこの上にあえて乗っちゃうっていうのがなんか、いやいや、いいっすよ。乗せられちゃいましたよ、みたいな、ね。そういう逆に不快感みたいなのは逆にあったけどね。まあちょっと、
いや、あれは乗ってるんじゃなくて、気づいてないのよ。乗せられてるのに、全く気づいてなくてやってる人が大半。
あ、そういうこと？なんかでもほら。
勝ってる人は気づいてるけど。
うん。でも絶対さ、どっかでさ、これは堂本が勝つに決まってんだけど、今日は運がいいかも、みたいな、そういうことじゃなくて。
勝つって決まってて、今日は運でいけるかもって言ってるのが、本当にギャンブルで食ってる人で。
うん。
で、いや、俺は絶対に勝つんだと思ってるのが、ギャンブルで食えない人。
なるほど。 さあ、いいところをね、聞きました。それが聞きたかったんですよ、うん。さっきの雑誌の話に戻りますよ。
はいはい。
なぜそういう話を聞きたかったかというとですね、やっぱりね、雑誌っていうのはね、うん、まあそこの時に原稿料が出るとか出ないとか、人に見てもらえるとか、そういうことじゃなくて、やっぱ箔がつくというかさ、
うん、
そういう効果が著しいなっていうのを改めて感じて、やっぱり、すごくなんていうの、ギャンブルじゃないさ、商売ができるというかさ、そういう意味では非常にありがたかったなっていう反響を感じたね。うんうん、あそこに出ているっていうことで、さらにほら、著書があるっていうことで、それをなんていうの、売っていきましょうみたいな話をできる社長さんとかがこう、ね、周りの人とかでも現れて、やっぱ Facebook とかで、まあ近いうち会いたいですね、みたいに、会いましょうかねって言ってた社長さんに、載せられましたっていうのが出たら、パッというふうに、あ、この人には会っといた方がいいと思ったのか分かんないけど、来週2件ぐらい社長さんと会ってくるよ。
それはどういう関係の社長さんとかっていうのは聞いて大丈夫なやつ？
まあどっちかというと営業代行とかね、イベントとかセミナーとかやってる社長さんだから。だからそういう。
プロモーション関係ね。
そう。だから、まあなんかイベントとか自社のところにもなんか100人ぐらい入るようなそういうイベントスペースとか持ってたりとかするから、そういうところでなんか、わかんないよ。まだ内容は聞いてないからわかんないけど、ね、俺がもちろん会いたいですというようなオファーを出していた人もいるし。まあそういうなんか自然な流れというところもあるし、だから何らかのコラボでなんかお金儲けにつながればっていうふうに向こうも嗅覚を感じたのかもしれないしね。
そういうさ、こう、なんていうの、会社側じゃなくてさ、こう、実際にそういう講習を受けてみたいっていう生徒側の反響とかはどうだったの？
もちろんね、それはメルマガとかにそういう登録してくれてる人がバーッと増えたりとか、やっぱり SNS って登録増えたりっていうのはやっぱり感じるよね。絶対そこがきっかけなんだろうな、みたいな感じるし。あと変なね、変な連絡とかも数件入りましたね。あんまり大きな、いや、個人がね、特定されちゃうからあれだけど、やっぱり、詳しいことは言えないけど、やっぱりメールとかで、こう、なんか、お話聞いてください、みたいな、こういう個人のメッセージみたいなの来たけど、ちょっとこう、返信しかねます、みたいな、そういうメッセージとかも来ましたね。
聞きたいね、そこはちょっと。
いやいや、だけどほら、そういう。
もうちょっとギリギリの範囲
で。その人はその人、ほら、なんか悩みを持っていたりとかさ、するわけだから。
個人的な相談ってこと？
個人的な相談であったりとか、なかなかちょっとこう言いにくいような話であったりとかね、そういうことがあるから、それ以上のこと言うと、ほら、プライバシーを明かすことになってしまいますから、言えませんが、やっぱそういう、なんか、それも一つの反響だったんだよね。プラス、やっぱり、まあ、ほんのちょっとだけど、その影響があるのか、前からタイミングを狙ってたのか分かんないけど、ハリウッド流の本っていうのが出てて、それが増刷かかって。
ああ、雑誌で？
雑誌だったのか分かんないけど、ちょうどね、数日前ぐらいの、あれ増刷かかってるみたいな。どこからも連絡なかったんだけど、なんか、増刷かかったっていうような、ね、明細が来てたから、ああ、そうなんだ、みたいな。
へえ。
そんなのを知ったりとか、まあ、冊数は大したことなかったけど、あとはやっぱり、紀伊国屋とかそういうところで、受ける人、滑る人とか結構ね、ガーンと入れてくれて、ランキング上位とか来てたね。だからやっぱね、こういうのってね、テレビとかだったら、すぐ反響が来るのかもしれないんだけど、こういう雑誌とかっていうのはね、すぐ反響来ないんですよ。基本はね。
まあ、買う時期がみんなバラバラだからね。
いや、そういうだけじゃなくて、やっぱりそこに扱われてるっていうことで、じわじわじわじわ、実はその時に見たんですっていうので、その時に気づきましたっていうんで、なんか次イベントをやってみましたとか、向こう1、2年とかのイベントとかやるじゃん。その時何がきっかけなんですかっていうと、その雑誌を見て面白いなと思ったから、それから SNS フォローしてるんですよとか、そういう感じなきゃ。
へぇー。テレビはもうすぐガッてくる感じ？
見てる人数が違うらしいから。
分母の違いか。
やっぱりさ、あの雑誌だってさ、何十万部出てんだか知らないけど、まあ少なくとも10万部とか20万部とかの単位では出てると思うんだけどさ。
うん。
あれを見ててさ、やっぱりね、そのうち何人がそこのページを見ますかっていう話じゃない。
ああ。
だけど、例えばテレビとかで扱われるとさ、視聴率 15% ですって、瞬間視聴率 8% ですとかね、そうだったとしても、やっぱり800万人が一応視界の中には入ってるわけじゃない。
うん、
やっぱりそうするとさ、雑誌のさ、ね、活字というのだと、やっぱりね、5万人、6万人とかが真面目に読んでくれてるのか、どうなのかみたいな、そういうとこじゃない。ちょっと違うよね。
うん。
その代わりテレビとかと違ってそういうので気に入ってくれた人はやっぱり長い付き合いになったりとかするような人もいるから。あとね、何かっていうとやっぱり業界の何ていうの、一個出るとまた大きなメディアがその雑誌を見てるみたいなところあるね。やっぱりあのプレジデントに至るにあたってもやっぱり会話本みたいのを数冊俺は出してるし、プラスダイヤモンドオンラインとか東洋経済オンラインとかで連載を持ってるし、プラスそこにあのプレジデントじゃないんだけどザ21っていうあの PHP 研究所っていうところから出してる、それなりにビジネスマン向けの売れてるちょっとプレジデントみたいな雑誌があるわけ、そこの話し方特集で記事をね書いてるんですよ僕は。だそういうところも読んでいただいたようなので、だからそういうなんていうのところが出せば出すほど大きなメディアの人が見てるみたいなとこがあって、だからそれなりになんか面白い理論とかそういうことやってると、でかいメディアにまた一歩駒を進めて、でかいメディアに駒を進めてみたいな感じになっていってるかなとは思うね。
面白いね
だからカズとかがもし取材を受けるんだったら、まずあれじゃないの、その判例の雑誌に出ましたって言ったら地元のローカルの、
判例の雑誌は取材は受けない受けない、あれ匿名だから、
地元のローカルのなんかね、ローカル NHK とかそういうのを扱ってさらに全国に行くみたいな、そういうプロセスをたどるんじゃないかな。
いや、裁判関係に行くのは記者会見だよ。
あ、まあまあまあそうかも。
提訴した記者会見とか、勝訴した記者会見とか、不当判決ってことやってんじゃん。
そ
うい
うのやってるけど、数ちゃんと習字で勝訴敗訴って二つ折り用意して、あの判決の時にはやるの？
本当にやるよ。
ん？
勝訴、敗訴、不当判決は書いて持っていく。
本当。
いや、まあその場で俺が聞くんだけど。
それ誰に見せんのそれ？
うん、わかんない。その辺のいる人に、ちょっといいですかつって。か、うちらの弁護士さんに、ちょっといいですかって言って、見せる。
なるほどね。
あとあれかな、勝利的和解とか、紙に書いてる。
その場で書くっていうのはしないの？
あれ、その場で書いてんの？事前に用意してんじゃないの？
事前に用意してるっぽいなと思ってね。
裁判所でね、いきなり墨出したらね、めちゃくちゃ怒られると思うよ。
え、なんか、それもそれで裁判になっちゃう、この裁判所を汚したとか、そんなんで。
裁判っていうか、俺多分逮捕されるよ、それ。
あ、ほんと？
今、ピリピリしてるもん。この間、裁判所で人が暴れて、ガラスとか割れて、人怪我したらしいから、今、ピリピリしてるから、ダメだよ、それ。一番やっちゃいけないやつで。
習字もいけないの？習字って別に誰も怪我しない
でしょ。だって、タスキとか応援幕とか持ってったらダメだし、下手したら逮捕されるし。
じゃあもう習字書いたものだったら別にいいんだ。
書いたものないじゃないですか。別にオーダーマーク持ってってもいいけど、カバンに入れてる限りはいいんじゃない、
じゃあもうこうしたらいいじゃん。もう
出すとまずいけど。
時代はもう時代なんだから、お得意のさ、タブレットとかにさ、勝訴とか表示させて見せればいいんじゃない？
やだよ。俺やっぱバシッて紙にこう走ってきて、こうバシッてやりたいんだよ。
古風だね、その辺。
やりたいやりたい。
いいじゃん、そんなの。走ってきてそこでタブレットにシュシュシュッと書き込んで、勝訴とか。今時な感じしない？
そのさ、今時を狙うんだったらさ、裁判制度こそさ、そんな効率の悪いことはないよ。だから何でそんなに今時を狙うわけよ。
そこはだってさ、もう国民、一国民としてはどうしようもないことじゃない。変えようがないじゃん、そんなの。
いや、まあ、変える運動はできるっちゃできるけど。
いや、そうだけど、変える運動しようがしまへんがさ、別に今日の明日でさ、自分のさじ加減でどうできるもんでもないじゃん。
いや、自分のさじ加減言うんだったら、俺は紙でバシッてやりたい日があるんだから、なんでそんなにお前のさじ加減を組んでデジタルにしないといけないの？それ、自分の時やんなよ。
いや、多分俺そんな、まずね、そんな出したいと思わない。大体。
そもそも。
そもそも。
あれ、マスコミがいるから意味があるんであって。
そう。
誰も見てない時に出すと全く意味ないけど、意味をないことをやるっていうのが、あれだよ、このセクション8だから。
そんな別にあんまりそこまでセクション8を絡めてほしくないけどね。裁判。
いや、じゃあ、話題に出すなよ。裁判の話題。
いや、裁判を事後報告で聞いて、川崎くんの活動としてどうですかって聞くのはいいけど、今日はセクション8で裁判についてとみたいな、労働問題についてみたいな言うとちょっと、おー、なるほどっていう感じになってきちゃうよね。
いやいやいや、労働問題の話はしないじゃん。裁判の紙
うん。
を出すか
出
出さ
す
ない
か出
かの
さない
話
か。
は、セクション8でやろうよ。
あ、それはやろうやろう。もうすで
そう
に
そう、今でもその話じゃん。
やろうやらない
もう
かって、もう
やってる
や
け
った
ど。
ね、もう過去形だね。まあまあまあ、そう、さっきの雑誌戻りますけど。だから雑誌はね、本当にありがたいですね。あれだけで、まず取
こ
材
れ
で、
さ、
うん。
お金の話？
取材料も入るし、そしてね、いろいろね、3人で来ていただいて、本当に取材される側としてはもういいことずくめですね。
ね、記事もね、4ページで
うん。
結構丁寧に書いて
ね。
て、これあれなの？全部やったことは全部記事に書かれてるの？
そうそう、授業大体90分ぐらいやったんだけど、まあそれに本当に体験通りのほら体験授業になってるから、まあ全部とは言わないけど、キャッチーなところじゃないの？そこを扱ってくれてうまいこと記事にしていただいたなと、さすがですという感じでね。
いいじゃん、これタイトルぐらい言ってもいいでしょ？ダ
まあ
メ？
タイトルは問題ないよ。
無茶ぶり即応即興ハリウッド式研修プログラムっていう
そう。
タイトル。
なかなか、はい、そうでしょ。
そうだね、多分これだけでも、ま
うん。
あ、内容伝わる？伝わんないよね。噛み砕いて何やったかぐらいは説明しといた方が。
まあまあまあ、完全にね、中身はまあ記事ね、雑誌売ってるもんですから読んでほしいんだけど、基本的にはいつも僕がやってるその、インプロというね、カズ君と知り合ったものをね、俺はこう、応用してやっているわけですけども、芸能の要素を加えてね、そこでまあ、ゲームなんかを交えながら、だいたい、無茶ぶりに対してどうやって対応できるかとか、あるいは笑いってどうした時に生まれるのかみたいなことをこう、解説したり、みんなでゲームをやったりとかしながら披露していたという、そういう授業ですね。
日常生活において、なん
うん。
かこう、トークをうまくするとか、会社のプレゼンとかにも応用できるようなトーク
そ
スキルを学ぶっていう
う。だって
の
ね、
で合ってる？
そう。特集がね、もう話し方特集だもんね。
そうだね。他にもさ、なんか、放送作家いたよね。
もっとね、俺は、そんな大した放送作家じゃないけど、ちゃんとした放送作家いたんじゃな
弁護士の話し術とか、
い？うん。野呂栄四郎さんっていう、話し方やってる、アンビリバボーとかさ、そういうでかい番組やってる作家さんがいたんじゃないか
そんな有名な番組やってる人なんだよ。
な。うん。
社長とか、芸人、ナイツの土屋さんとか。
そう、だから、会ったことある人とか、あるいはもうすでにね、あれだね、ヨゼミの先生、西京二さんって出てたけど、俺あの先生の授業、高校の時夏休みとか一回受けたことある
おお、そう
な。うん、だからそういうね、あの人なんだ
そう、
と。
じゃあね、そうそうたるメンバーね、林家木久扇とか、
そうそうそう。
アナウンサーとかに紛れて、
あとね、なんだっ
渡辺亮太
け、
が。
桑野さんっていう話し方をやってる元アナの職員の歌手なんて、知り合いの知り合いだったしね。
本当、
話し方
す
業
ごい
界、
ね。
話し方業界狭いな、みたいな感じだよね。
狭いな。
だから、カズも早く入ればよかったのに、こんなにみんな来てるんだよって話だよ。セクション8代表で行けばよかったじゃん。
セクション8代表は亮太だって。
俺代表なの？絶対おかしいでしょ。
そうじゃないと。いやいや、そうじゃないと困るな。僕が困る
なんで？
な。ん？いや、セクション8は六本木ヒルズ49階をキーステーションにお送りするっていう枕が欲しいの。だから僕が代表だと、セクション
違
8
うでし
は
ょ。
三重県四日市のキッチンで、キッチンをキーステーションにお送りするってなっちゃうから。
あしょ？三重県四日市の片田舎のキッチンでお送りするセクション8でございますっていうことでしょ？
それを僕嫌なの。だから、J-Wave が33階で J-Wave に勝ちたいの。49階で。
なんかもうその
だ
じ、
から代表は亮太じゃないと困るの。僕は亮太だとま
そ
ずい
の
の。
時点で田舎臭いよ。
いや。日本国民の大半は田舎だからさ、いけるんだって。騙せるって。
そう？
だって俺だってこの間ヒルズ行ったじゃん、49階。
う
もうこっちで話したらもうバカウケだよ。
んうん。いやい
お
や、だっ
前
て、
すげえなっ
まず
て。
大体
なんで49回行けんの？みたいな。
大体まずヒルズがもうちょっと古臭いよね。
いや、もう、三重じゃ、ヒルズはもう最先端だからね。いや、写真撮ったじゃん、
ヒルズっ
夜景
ての
写真
も
とか。
う15年前ぐらいにできたんだっけ？
もっと前じゃない？
もっと20年前ぐらい？だからもうちょっと古い感じするよね。
じゃあ、新しすぎるのはね、三重県に情報入ってこないんだよ、多
ああ、
分。
そういうこと？
渋谷の新しいビルができようが、うん、池袋に、なんでできたじゃん、なんか、あの、区役所のとこ新しくビル建ったじゃん。
あ、そうね、あの、
ちょっと名前忘れてたけど、それ、うん、ほらって、みんな池袋の区役所はまず知らないんだよ。元の区役所は。
渋谷区役所？
池袋。
池袋も
区役所か。あ、池袋じゃないわ。あ、豊島区だ。豊島区の区役所。知らないじゃん。
俺も知らない。
だから、パッと来ないの。あ、知らない？
うん。
とかさ、神奈川の管内の再開発とかみんな知らないじゃん。
そう、俺も知らないわ。
ヒルズはもうなぜ20年だから、みんな知ってんの、うん。
いや、それね、それはね、三重のせいじゃないよ。やっぱね、地元民じゃなきゃ知らないよ、そんなの。俺だってそんな、なんか、なんだっけ？板橋区？
豊島区。
あ、豊島区がビル変えたとかさ、その、管内の方がどうのっていうのはもう、ぶっちゃけ今初めて聞いたもん。
だから、だからさ、東京に住んでる人間だってそうなんだからさ、なおのことは伝わんないって、ヒルズはテレビで見るから。
あ、そうなんだ。
ドラマに出てくるから。
なるほどね。じゃあそこの49階にいたっていうのでみんなで驚いちゃうんだ。カズ何したんだみたいな。
そう、だから、写真撮ったじゃん、あれ。あれ一番聞いたよ。みんな信じた。
ちゃんと、大丈夫お友達。ちゃんとしたお友達
ちゃんとした友達だ。大丈夫、大丈夫。
ちゃんとみんな定職ついてる？
ついてる、ついてる。大丈夫、大丈夫。みんな一生懸命働いてるよ。
あ、本当？なんかみんな裁判とかしながらやってる人じゃないでしょうね。
裁判してるかどうかは知らないけど。
裁判友達。裁判友達じゃないでしょうね。
裁判友達はいないな。
そんなのいるわけないじゃん。
裁判所で友達になるか。
そんなのいるわけない。
でもね、頑張ればなれるよ。なんか、明らかに刑事事件やらかした人とか、なんかいるのよ。うんうん、保釈されたっぽい人が。
そんな友達になりたいの？
いや、いるのよ。
いやいや、いるいないじゃなくて、それ友達になりたいかって言ったら微妙じゃない？
いや、悲壮感すげえ漂ってるから、うん、こう多分、今優しい言葉かけたら、多分友達になれるような気がするんだけど。
なんだか、よくわかんない世界があるね。
いや、一見わかるよ。なんか、いるんだよ。なんか、
たぶ
ん、
明らか
に、
見
んじゃねえぞっていう人。
それはね、いるだろうよとは思うけど、そういうことを別に知りたいかどうかっていうと微妙だなと。っていう話。
まあね、知らないで人生を終えていくのが一番幸せなんだろうけど。そう、まあ、もしものためを、ね、思えば
しとけ。ついついさ、なんかみんな欲張ってさ、知らないことを知りたいとかさ、なんかまだ見ぬ世界をとか、いくつになってもなんか人生の可能性は選択肢いっぱい残しておいた方がいいとか言うけどさ、何も知らないで選択肢が一つでそれが世界だと思って生きていくのが一番楽だったりする瞬間もあるよね。
ああ、まあ。いやでもさ、そんな気がするな。そういうの一回見ちゃうとさ、
うん、
たまんねえぜ。なんかこういう世界、ここチャンスなんだ。いけるぞ。
いけるって何？
今、このなんか、よくわかんない人と話しかけて、主流になるチャンス、うん、いける裁判フレンドいけるって思うけど、
うん、
いや、こっちもさ、弁護士さんとの話がしなきゃいけないから、団長の思いで今まで、こう、見て見ぬふりしてきたけど、
ちなみにその数の裁判っていうのはその今までかれこれ裁判所に何回ぐらい行ってんの？
だいたいね、1ヶ月半に1回だから、
うん、
でもう2年、来年の1月で2年になるのね。
うん、
だから15回以上は行ってるけど。
それあれだね、時給に換算してとんでもない、それに対して時給が欲しいぐらいだね。
裁判所自体はね、そんなに僕苦じゃないの。裁判所のそばじゃないけど、近くに住んでるから、
うん、
チャリで10分かかんないぐらいの距離なのよ。
うん。
行って、でも5分で終わるのよ、裁判って。
うん。
だから、裁判行って帰ってくる時代に関しては何の僕は苦じゃない。
なるほどね。それを調べたりとか、途中の。
準備書面って、書面やり取りするんだけど、うん、その書面を書くのは弁護士さんなんだけど、
うん。
ただ、書面に書かなきゃいけない情報は知ってるのは、まあ、
自分
裁判の当事者だから、
うん、
そこの情報を整理して渡すのとか、相手が言ってきたことに対して、間違ってるか合ってるかって答えられるのは、
かれこれで、例えば勝ったとして時給いくらぐらいになりそう？
時給か。時給になると分かんねえな。
数の場合はまた普通の人よりも、またふんだんに時間をかけて、
もう相手の困ることをもうこれでもかってほど掘り起こしたよ。もうありとあらゆる困ってることを掘り起こして、 もうちゃんと全部データにして、うん、全部 Google ドライブに放り込んで、いつでも出せるよ。
なるほどね。それ決着はいつつきそうだな。
ね、相手がね、なんかね、多分嫌がらせしてくるからね、あと1年は伸びる。
大変だね。それは、でもそれで、全部で、本当に、満額回答で買ったらいくらだ？
満額回答で買ったら600万以上。700万か。
ああ、なるほどね。そうなるといいっすね、そこまでかけた
ら。いや、満額はないな。
半額ぐらい？
半額来たら同じだと思うけどな。
ほんと。でも、半額だと、3年もかかったらそれが稼げるだろう、みたいな話になっちゃうね。
いや、今の給料プラス、その半額だから、稼げないね。
うん。
でかい。
でかい。うん、年間100万円ってことか。
は、でかい。
なるほどね。月に6、ん ?7 万円ぐらいだもんね。
そうね。
要するに、その裁判を、勝てれば、その、1ヶ月半に1回ぐらい裁判所行ってるけど、月に7万円ぐらいもらっていたのと同じぐらい。
もうちょっとさ、もうそれは多分、弁護士のさんの報酬を払わなきゃいけないから、もうちょっと下がる。
そうだよね。弁護士が多分3割、4割取ってくのかな。
4割は取らないけど、何パーだったかな。これ多分言っちゃいけないやつだと思うけど、まあなんか取られる。
ほんと。まあね、一般的にはなんか3割、4割だから、そんなイメージがありますということぐらいにしてみましょうかね。
そうね。4割はないと思うよ。4割は取らない。
あ、ほんと？いや、まあまあ、額によるんじゃないかな。少額だと結構比率高いんじゃないかな。そこまででかいの
は、ね。着手金によるんじゃないかな。着手金がゼロだったら成功報酬高いだろうけど。
着手金ちなみに何十万単位で払ってる。勝てるといいっすね。
着手金はペイできる。どんなにやらかしても。
あ、そうなの？
うん、向こうが失敗したから。それは、着手金は回収できる。これ多分言っちゃいけないやつだ。黙っとこう。
それ自分でカットするんだろ。
自分でカットしなきゃいけない。いや、カットしないから。どうせ聞かないし。どうせ聞いてねえよ。
ねえ、アメリカとかで、数アメリカ人とかだったら裁判で財をなすタイプかもね。
僕はアメリカ人だったら、あれで多分弁護士になってると思う。そっちで稼ぐと思う。
いやいやいやいや。結構優秀じゃないと弁護士になれませんけど、その辺、自信あります？
わかんない。もう頑張ればなれるんじゃない？
前、弁護士になるにも多分。
ロースクール行ってるやつに、
うん。
いや、ロースクール行ってる子に、弁護士向くって言われて、うん、なんでって聞いたら、その、異常に、相手の嫌がることを、嗅ぎつけるのが、うまいから、
うん、多分まあ、俺も多分そういう、多分俺らも、二人ともだけど、そういうタイプだろうね、きっとね。
そうそうそう、多分、相手の嫌がることをするの大好きじゃん。俺たち。
なんかね、相手の急所をすぐ発見するじゃない、俺ら。
そうそうそう。
意識しなくても急所が見えるじゃない。あ、ここだなっていう。
これ言ったら怒る
だろう
な、
みたいなの
が分かるもんね。
うん、そうそうそう。怒るだろうな、じゃなくて、これ言われたら嫌だろうし、意外にそこを客観的事実で攻撃するぞ、みたいなのが分かるタイプだからね。でもね、数はね、なんか、儲かり始めちゃったら、そこお金じゃなくて思念で戦ってる感じがするから、多分弁護士さんになったとしても、誰も扱わないような、なんかマニアックでお金ないような人の案件とかで、こいつ腹立つな、とかいうので、なんかこう、人権派とか言われて、お金儲けがそんな上手じゃない弁護士やってそうな感じするけどね。
まあ多分それが、あれだね、こう、世間体から見たらいいんじゃない？なんか、真面目な人ってダメじゃん。
あー、なんかね、そういう、なんかわかんない。野党系の弁護士とかになってるかもわかんないよ。
そうそうそう。なんかほら、その、環境汚染のさ、やってる会社についてさ、うん、すげえ金稼いでる弁護士いるじゃん。うん、あれはちょっとほら、うん、聞こえが悪いじゃん。なんか、胸張れないじゃん。
そうだね。うん。
家族胸張れないけどさ。そういうのやってるんだったらさ、一応家族胸張れるじゃん。
俺だからどっちかっていうと、環境汚染とかの側についちゃうかもしれないね。
つくだろうね。だから、こっちは、
俺ね、すごい天の弱な人間だから、それで誰も弁護しないだろうけど、いや、それには一定の価値があるみたいな、そういうところに逆に天の弱だからさ、そういうことを弁護したくなっちゃうかもしれないとか、科学技術で世の中発展してるんだから、環境が汚染されようが何でしょうが、ね、一定のメリットを享受してる人がいるんだから仕方がないことですみたいなことって、その辺とか言いたがるかもしれない。
いや、企業側の弁護士は多いよ。そういう環境系の、うん、環境破壊する企業の を守るための弁護士って結構いて、逆にその被害者側の弁護士って全然いなくて。
ああ、なるほど、儲かんないからね、きっと。
そう、儲かんないし、まあ、やったとしても不利だよねっていう。
カズは環境とか気になるタイプ。
いや、めちゃくちゃ気にするよ。俺、四日市出身だって。
ああ、そういうことじゃなくて、あの、なんか環境守んなくちゃとかさ。あの、それはさ、あの、その、なんていうの。四日市出身だったら、実害が出てる環境にはあるかもしれないけどさ。
うん、
なんか、別にさ、なんていうの。トキがさ、一匹になりましたとか言われたところでさ、大変って思うタイプなのか、ふーんって思うタイプなのかって、それなんかあるじゃん。
トキか。動物保護ってこと？
あ、とかね、そういうのとか、なんか産後がとか言われてさ、その辺数ってどんなタイプなのかなって、なんか知ってるようでし、その辺は聞いたことないなと、今ちょっと気になった。
ああ、環境破壊で動物が減っていくのは、それは俺興味あるよ。
うん、
それ、ま、回り回って、ほら、環境が壊れて生き物が死ぬっていうのはわかるじゃん。うん、で周りに回ってそれをほっといたら、うん、人間側にも来るから、
うん、
そのまあ動物が減っているっていうのは危険なメッセージだと思うから気にするし、サンゴはサンゴで、うん、俺だから海側の町出身だから、海関係ってやっぱほら、うん、めっちゃ直で来るからは気にする、
うん、
地球温暖化とかも。
なるほどね。
水温上がったら今俺の実家は多分水没するから、それは気にしてる、
うん、いやーでもね、どうなんだろう。俺は海のこととかまあ気になるっちゃ気になるけど、ちょっと昔からの本当にね、なんていうの、科学的知識がほら別にプロじゃないからさ、
うん、
どうも気になることがあってさ、昔さ、だって氷河期っていうのがあってさ、
うん、
日本海とかは全部中国のほうとつながってたとか言うじゃない。
あれは氷河期っていうよりもパンギアでしょ。
君ね、態度がね、すごくなんか あたかもいろんなことを知ってるようなこと言ってるけど全然違うよ。言って
る
パンギアっていうのはもっと、パンゲアっていうのはもっと大陸の移動の話だから。大陸が一つだったって話だから。それはもう恐竜の時代とかより前の、めちゃくちゃのもう何億年とか前の話です。氷河期っていうのは、あれだよ。
10万年前でしょ？最後だと。
1万年前とかそういう、あれだよ。人類が移動した時、例えばインディアンとかになってる祖先っていうのは、一応アラスカとさ、ロシアの方とかがさ、繋がってたっていう時代があってさ、
うん、
水位が低くて気温が下がって、それ大体1万年とか10万年とかそれぐらいの話だけど、あの時は別に大陸がどうのっていう、大陸が動いたではなくて水位が低かったって話じゃん。
ん？日本の場合はあれ関係ないよ。あれパンゲアでしょ？大陸でしょ？
パンゲアって調べてごらんやったら、じゃあ、今ネット見れる？
日本の場合は陸、海を渡ってきてるんだよ。もうとっくの昔に離れてたから。こないだ大学と実験あったじゃん。
パンゲア大陸って調べたか？出た？
うん。
パンゲア大陸はもう昔すぎる話だったでしょ？
ん？パンゲア大陸じゃなくてあれだよ。大陸移動説のパンゲアの方。
まあいいよ。とにかく少なくとも10万年とか前にはさ、めちゃくちゃ今より陸地があったわけで。
うん。
縄文時代とかね、超えて。そういう時代とかで、いつの時代も大陸のその水位なんていうのはめちゃくちゃ変わっててさ、地球の歴史を考えたら別にそんなのしょっちゅう変わってるもんなのにさ、なんか陸地がなくなっちゃうとか、そんなのは、なんかちょっと人間が二酸化炭素を出したからだみたいな、そんなことぐらいで変わるんですかっていうことと、あと昔の古代の歴史を見るとね、二酸化炭素濃度っていうのもめちゃくちゃ移動ね、そんなの濃淡がいろいろあったわけで、こんなことぐらいでって本当ですかって、なんかお金の問題なんじゃないの本当はっていう、なんかどっちかってそういううがった目をしたくなるね、俺はっていうところがある。
金の問題だったらあれじゃん、ね、環境問題守ろうは金になんないよ。
ん？
金になんないじゃん、環境守ろうって。守らないも金になる。
いやいや、違う、そこだよ、そこ。先進国はさ、発展途上国とかに発展してほしくないわけだから。その新たな基準を作ってさ、なんかそういう燃やすなとかそういうことで圧力をかけてやってたりとか、あとはあれでしょ、その新しい最先端の技術があるってメーカーはそういう補助金とかそういうものが紐づくようなところで儲けたいわけじゃない。だからそういうことで日本全体では、世界全体では損するけど、一部のメーカーが潤うようなそういうロビー活動の一つなんじゃないのっていう説もあるじゃん。
あんなんただの陰謀論じゃんよ。
ん？
あんな陰謀論じゃ、個々の企業だとあると思うけどさ、もうさ、儲かるんだからさ。
いや、だから、実際世界でさ、環境問題で力入れてるの、日本ぐらいしか先進国なくて、中国もそんなことまともに取り当てないしさ、アメリカだってそんなのやめちゃってるしさ、パリ協定とかのが出ちゃってるしさ、日本人ぐらいと言ったらあれかもしれないけど、日本とヨーロッパの一部がそれにうるさいだけでっていうとこなんじゃないですかって感じがしちゃうけどね。
それだって日本と一部のヨーロッパは工業公害問題で苦労してるからだよ。公共問題で苦労してる国が環境問題に熱心でしょ？
いや、そうだけどさ、なんか、だからって言ってさ、なんていうの、今これだけあるのに、グレタさんって女の人知ってる？
知ってる。
あの人がさ、16歳の女の子なわけじゃん。
うん。
そんな別に科学者でもないような人にスピーチをさせて、子供で別に自分で何かこう、学説を計算したとかじゃなくて、ただ単に感情に訴えるみたいな、そんなのってなんかうさんくさいなと、俺はなんかあの素人としてちょっとこううさんくささを覚えるなっていう感じがした。
まあ言ってること、まあ、個人的に環境問題は大事だから、あのグレタさんがあえて主張するのは構わないんだけど、うん、主張の中身はね、僕も全然賛同できなくて、あれ発展途上国全切りじゃん。
そうそうそう、だからそういうこと、なんか発展途上国を発展させたくないっていうような、それで自分たち
の政治を売りたいっていうのがあるのかな。いや、発展させたくないとまでは考えてないかもしれないけど、ほら、あの世代的にさ、16歳だっけ、だから、
うん、
Z ジェネレーションだっけ、ミレニアムに入るのか、
うん、
の世代だからさ、ほら、
それで
自分たちの国が豊かだっていうのは、うん、多分オランダの人だっけ、
うん、
フランスだっけ、
スウェーデン
かは重々として分かってるんだけど、世界には発展しない国が多々あるっていうのが、ほら自分の周りしか見てないから、多分分かってないんじゃないの。
そうそう、それでさ、
だから あの人はほら0か100じゃん。
船で移動するとかさ、
うん、
飛行機使わないとか言ったって、別にグレタさんが席座ろうが座る前がさ、飛行機は運航されてるんだしさ、みたいなさ。
いや、ムーブメントとして飛行機拒否をする人が増えたらいいっていう考え方なんだろうけど、そうするとさ、あの物流が止まっちゃうじゃん、完璧に。だからその先をどうするっていうのは多分考えてないだろうから、だからその辺の
やり方は、環境問題ってさ、
どうかと思うけど、
結果的にさ、あの四日市もそうだと思うけどさ、最終的には科学技術が進歩する以外に解決策って歴史を見てもなかったんじゃないのみたいな感じがしてさ、個人がなんか気をつけましょうとか言ったって、別にそんなところに解決策は、なんか美しい答えのように一瞬聞こえるかもしれないけど、結果的にはさ、やっぱり公害だなんだってのも、その時には判例が出たから、科学技術を使ってあのそういう体に有害な煙が出ないような仕組みをこう技術が進歩して使われるとかさ、そういう進歩でしかないんじゃないのみたいな、そんなみんなでなんかゴミをなんか分別しましょうとかさ、そういう
四日市に限っては科学技術の勝利っていうよりも、あれでは法の規制の勝利だよ。結局、効果が薄まって問題に出てるし、だからこれ以上出すなっていうのを守ってるから大丈夫じゃなくてあって、
うん、
その効果が薄スモックの処理っていうのは、劇的には良くはなってるけど、あれ完璧じゃないから。だって未だに警報出るし、うん、効果が薄スモック注意報とか、危ねえぞって出るし。
東京でも
神奈川でも川崎でも出るじゃん。だから科学技術は勝利しないんだって。うん、だって出るし、警報が、注意報が。それが
どうな
るって言うんだったら勝利って言うけど、結局は規制の勝利だよ。
だから、まあそう、法律と規制で、その規制をかいくぐるぐらいのところまで技術はこう、ギリギリを攻めてくるわけじゃない。だから昔、例えば、うちの渋谷区とかも、全部分別とかいろいろ言われて、ゴミの分別がどうのって言ったけど、焼却力いいのにしたらさ、別に、ダイオキシンとか出なくなったって、別に分別が緩くなったわけね。
うん。
そういう形で、具体的にやるんだったら、法律を変えるか、科学技術を進歩させるか、その二つぐらいしかないわけです。そんなみんなに呼びかけてどうのみたいなこと言ったって、どうにもなりゃしないでしょって感じがしちゃうっていうかさ。
いやいや、社会、世の中のムーブメントっていうのはさ、法とか技術を変えるのに役に立つから、うん、訴えることに関してはいいと思うんだけど、内容の問題っていうのは。ま
あ、どっちかっていうと、あれだよね、ここでもさ、いつも思うけど、与党、野党問題みたいなところがあって、きっと俺はどっちかっていうと、そんなに政治に熱くはないけど、与党側の人間の考え方なのかなってところがあって、数はどっちかっていうと、野党側なのかなっていうところ、やっぱ見えですから、やっぱ岡田さんの地域ですからね。
そうだからね、そういうところ強いからね、まあ、ちょっと野党。
そういう根本的なね、この考え方の違いがきっとあるんだろうなとかじゃするけど。
いや、多分根本的な考えの違い方はあれだよ。その、地方に出ないと分かんないよ。東京だと多分その辺の教授は。
え、何？
日本で一番さ、そういう科学とか技術を教授してるのって東京じゃん。
うん。
で、こっちはそこまで教授しなくて、どっちかっていうと地方の方がさ、うん、弊害の方を教授してるから。うん、
なるほどね。
でもその違いだと思う。
まあ、あとね、俺なんかもう、こんなこと言ったら身も蓋もないことだけど、なんか、まあ、地球の歴史を考えると、こう、みんな最後はこうやっていろいろあるかもしれないけど、絶滅していき、新しい生命が生まれてっていうだけじゃないですかって感じもしちゃうから、好きなように生きていけばいいんじゃないって感じもしちゃうけど
ね。いやいやいやいや、一応子孫には長生きしてほしいから、それはみんな頑張るんだって。
だからそうなると、地球を守ろうじゃなくて、自分たちの人間を守ろうっていう話になる。なんか地球の話って言われると俺は興ざめするっていうかさ、地球がどうのってはないでしょうみたいなね。
欧米の方がさ、ガイア論とかあるから、その辺はやっぱり違うんじゃない？日本と。地球が生きてるって考え方あるじゃん。
でもそれはそんなに一般的かな？わかんないけど。
一般的じゃないにしよう、そういう発想が出たのがさ、あれ、どこだっけ？ガイア論って出たの。ヨーロッパじゃない？
そんな興味ないから、あんまり見たこと、調べたことないね。
まあ、地球そのものが生きているっていう考え方が出る国柄っていうか思想のもとに発展するんだったら環境保護に訴えるっていくのは別に理にかなってると思うし、
なんかね、だから全然ね、こうサイコパスって言われちゃうかもしれないけど、俺はね、その環境のこととか言われても咳込んでる人がいるからそういうのをしっかりしましょうみたいな、それだったら納得、それはいち早くやんなくちゃいけませんだけど、海が汚れてます、動物が苦しんでますみたいな、そんなんでどう思いますかって言われても知らねえよって思っちゃうね。それは
海が汚れてるのをほっといて怒ったのが水俣病でしょ。いや、だいたいぶってそうじゃん、まあ、だから
そうだけど、そう、人間に実害が出ない限りどうなのって俺は思っちゃうなっていうところがあって、あとはうなぎが絶滅しそうですっていうふうに聞いたら、ああ、絶滅する前に早く食べとかなくちゃって思うね。
日本人だけだと思うけどね。
いや、だってあうなぎ美味しいから早く食べとかないとと思って、六本木ヒルズで 16,000円って、それ六本木ヒルズ価格だと思ったけど、普通のスーパーのうなぎも 16,000円とかなんて食べれないから今のうちに早く食べとこうみたいな。
え、うなぎ好物だっけ？そんなに
好物ってことじゃないけど、好きか嫌いかって言ったら好きだから。
ああ、じゃあ俺のあれか、松屋のさ、オリジナルカレーがもう販売中止になるから慌てて食いに行くみたいな感じ。
そうそうそうそう、そういう感じ。絶滅ってあれだったら早く食べとこうっていう。
絶滅した動物を食いたがるのって日本人ぐらいだよね。他にいんのかな。
あれだよ、人類の歴史振り返ると大型哺乳類の8割とかは人間食い尽くしてるらしいよ。
いや、現代でした。近代古代だったらわかるんだけど、うん、現代のこの世の中で絶滅したがってる人間動物を急いで食わなきゃと思うのは他にいんのかな。
でも結構さ、なんか虎とかさ、そんなんとかだって中国人とかなんか漢方薬とかになるからとか言って絶滅危惧とか言って取りに行ったりとかしてんでしょ。あと、ゾウとかも絶滅しそうだって、食べるわけじゃないかもしれないけど、増減のために殺されたりとかさ。
で、なんか、商用目的に加工するんだったらわかるんだけど、食べるのはな。
うん。
なんか、
あとわかんないけど、北米にいた鳩とかでさ、なんか、西部鳥市場なんか個体数が最もいた鳩みたいなのがいるらしいけど、それは、なんかみんな食べ尽くしちゃったらしいね。美味しいから、つって。
それいつの話？最近の話？
ん？ここ100年前、100年前とかの話じゃないのかな。
へ
ぇ。なんかでもちょっとそれ聞くと悔しいよね。俺もそれ食いたかったじゃんと。そんなに美味しい肉だったんだ。
いや、鳩でしょ。俺はちょっと炎上しとくわ。
いやいや、鳩の肉ってフランス料理とかでめっちゃ美味しいんですよ。だから、ええー、と思って残念だな、みたいな。俺も食べたかったなと。あとバナナとかも絶滅したらしいじゃん。
バナナ？
うん、俺らが生まれる前にいたバナナっていうのは絶滅したんだって。
バナナって何のバナナ？普通のバナナ？食べるバナナ？
して、うん、そうそう、食べるバナナ。
へぇ
ー。なんかね、名前は、なんか確か、なんか、伝染病かなんかで一つの株をいろいろ増やしてるらしくて、バナナってほら、例えば病気になんないと食べれないとか、なんか昔言ってた、なんかすごい高級品っていうこと言わない？昔。
ああ、一個一万円したって言うからね。
そうそう。昔のね、そのバナナの方がね、美味しいバナナだったらしいのよ。甘くて。
へぇ
ー。なんかね、俺の記憶が正しければ、グロスミッシェルとかいう、種類かなんかのバナナで、今のバナナよりめちゃくちゃ美味しいらしい。そんで今のバナナは病気に強いらしいんだけど、前のバナナより美味しくないらしくて、キャベンディッシュとかいう名前だったかな。 そういう、ちょっと逆かもしれない。
前のバナナの味覚えてる人ってまだどれくらいいるんだろうね。
ああ、だからあれ、おじいさんおばあさんとかに聞いてみると、なんかバナナって昔の方が美味しかったねっていう人がね、インタビューなんかテレビから見たけど、昔の方が美味しかったですね、みたいな人って多かったよ。
俺は今の方が美味しいって聞いたけどな。
いやいやいや、そう、なんか、ああ、わかんないけど、そういう種類としてはね、糖度とかそういうのがね、高かったりとか、そういうバナナなんだって。
へ
ぇ、あ、やっぱあれだ、俺さっき、うなぎ絶滅して食い尽くす、早く食べちゃおったけど、それ自分勝手だったね。その未来の人間が、こんなに美味しいものをやっぱ食べたいと思うだろうから、やっぱり、保存してあげないと、子供たちの世代に気の毒だね。ちょっと考え変えるわ。
いいじゃん。食べ物で考え方変わるのが日本人っぽくていいんじゃない？
うん、やっぱちょっとそうだ。俺一人の、こういう考え方をして、俺一人がなんか別にうなぎ食い尽くすって言ったら多分、100年後ぐらいの俺みたいなやつが、あのうなぎって美味しい魚がいたらしいんだよってすごくここで、貧乏ゆすりとかしながら語ってる可能性もあるから、やっぱ、食い尽くしちゃ気の毒だね。だから早く、養殖技術、なんか近代がまたあれで、あれらしいじゃん。なんか、
成功した
らしいじゃん。だからもうそろそろっすよ。逆にあれだよね。それ、養殖で完全に成功してくれたら、うなぎがめっちゃ安くなる可能性もあるってことだよね。
ああ、安く。
今は稚魚からさ、うなぎを育ててるわけじゃん。
そうそう、海で捕まえてきたのね。
そう、それ海で捕まえてくるのが、もしそれが人工孵化でできるって、海の捕まえるコストより、稚魚作るコストの方が安くなれば、養殖うなぎであれば今より安くなる可能性があるってことだもんね。
理論的には断然安くなるはずだけどね。
まあでもそれはほら、その稚魚作るのがさ、大変なのかもしれないじゃん。これだけ研究して大変だったんだから。なんか。
今のところとてもじゃないけど、回収できないって言ってたよ。
そうそう、だからそれが、ね、いつになったら安くなるのかなんか見えないわけだけどさ、安くなってくれたらいいっすねって話だよね。
マグロが成功したんだから、やるんじゃない？結構金かけてやるだろうし。
あれじゃない？マグロはさ、多分大変なんだよ。うなぎに比べて。養殖が。普通に考えて。
で、まあ、でかいからね。
大きくなるのに何年かかるんですかって考えて、天然マグロだったら大きなの取ってくれば、それまでだけどさ、マグロを稚魚からさ、大きくするまでにさ、一体どんだけの餌代がかかるんですかみたいな話があるわけじゃん。
うん。
その餌代だけでもすごいコストがかかって。
マグロ、近代産のマグロは確か倍ぐらい値段が違ったはずだけどね。
そうそうそう。だからあれもなんか、稚魚からさ、養殖しちゃうと餌代がかかりすぎてなんかペイできないとかいうのが、もうそういう問題があったりとかするらしいじゃん。
その辺はなんとかなるんじゃない？牛とか豚がそれでやってんだから、マグロだってできるんじゃない？
まあね、俺らの生きてるうちにそうなってくれたらいいけどね。
俺近所だからね、近代近いから
何でもいいけど、安くて美味しいものがあればそれで何でもいいやって感じ。そんな結論良くないね。なんか環境のいい話とかをした方が良かったのかもしれないけど、考えを変えた割にはなんか、
いや、環境のいい話って環境問題知ったこっちゃねえって言ってる段階でいい話には着地できないって。大丈夫だって。
あ、そうかそうか。でもね、今大切だなと思った。最後には
うなぎでしょ。
やっぱね、美味しいものをね、将来保存しとかないと気の毒だなって感じがしちゃうね。
それが結論？
そう。それ以外なんか別に、もう、トキとかさ、一匹になっちゃったとか言ったら別に、もう俺がトキ食べるわけじゃないし、もう未来にも残せないし、もうしょうがないから、しょうがないっすって感じだけど、もう今現に食べれるものでちゃんとまだ残せる可能性があるなら、頑張ってくださいっていう感じかな。
ってなことで。
フィーリングとしてはね。
わーわー言っておりますが、お時間でございます。
ありがとうございます。これは世間から
本の話じゃないの、この今回の話は。何の話なの？環境
の話になっちゃったね。いや、こういう感想言ったら世間に叩かれるかな。
何、
叩かれはしないよね。環境推しなんだから別に叩かれる感想じゃないよね。
環境推しっていうか、環境何、地球温暖化会議派からの環境問題促進派の転身が、うん、この1時間で見れるとは思わなかったけど、いいんじゃないの。
まあでも、まあまあ、地球温暖化とかも別に、なんか、そこはどうなのとはね。まあ、ぶっちゃけね、話してみたものの、実はそんなに関心がそもそも持っていないっていうね。そういうとこがあって、ただ単に、お魚が高くなるのは腹が立っているって感じがして、外人に寿司を広めたとかいうやつが、なんか時々なんか鼻高々に言ってるけど、最悪のことしてくれたなとしか俺は思ってないけどね。
魚食べるから？
日本人しか食べないゲテモノみたいな扱いであってくれたらさ、別に魚が減るとかそういう確率が非常に減るはずだったのにさ、世界で寿司とか言われたら、どんどん値段上がるの当たり前じゃんみたいな感じがしちゃってさ、何寿司なんか広めてんだよみたいな、お前責任取れんのかみたいな俺たちだけで食ってりゃよかったもの、外人巻き入れた、巻き込んだから寿司の値段上がっちゃったじゃないか、お前どういうつもりで自分だけ儲けてみたいなね、そういう思いはある
ね。至極個人的な意見じゃないですか。
え、個人的、日本全体の意見じゃなくてこれ。
いや、それ日本全体って言うんだったら俺も入るんだろうけど、俺多分そこにはいないわ、ごめん。
何、寿司の値段が外人がどんどん食べるからって3000、4000とか上がっちゃってさ、あ、でも外人に広めてくれた人ありがたいですって感じ。
それはそれで、その時はその時だって、しゃあないと思うよ。
関心ないか。
そこまで広がるんだったら逆に値段下がるよ。だって向こう、外国だって本気でマグロの養殖するぜ。
いや、できりゃいいけどね。
近代ができるんだったら他の国もできるんじゃないの。
まあね、これからの時代、日本が貧しくなっていきそうだからね。外国の人は食えても日本人だけ食えないとかなりかねないよね。中国人はすごく寿司とか食べてるけど、日本人はなんか安い何か食べてなさいみたいな、そんな時代来ちゃったら悲しいね。
そうだね。でもまあ、まあ、その時は多分違うもん食って喜んでると思うと思うけどね。
まあでも、なんか、なんだかんだ言って伊勢湾とかにはいい魚介類がありますから。なんとかなるか。
そう、エビもあるしね。
うん、エビも。あとね、浜名の方に行けばハマグリもあるし。
熊名ね。
あ、そうそうそうそう、今間違えちゃった。ハマグリ
って言った
から、ハマナって言っちゃった。ハマグリが頭にありすぎちゃった。クワナ、クワナ。
クワナのハマグリももう絶滅寸前だよ。
らしいね、国産はね。
うん。だって昔はさ、クワナのハマグリって言ったらさ、もう、その辺で取れて安いっていうので有名だったのよ。うん、今もう高級になっちゃってさ、うん、全然ハマグリ食えないの、うちら。
新橋にさ、
うん、
東京のね、
うん、
三重のそういう料理を出すお店があってさ、
へぇ。
それで、次々とハマグリがね、こう、お通しのようにいっぱい出てきてね、
うん、
ストップっていうまで1個いくらみたいな、こう出てくるのがあるんだけど、それ、中国産。
中国産のが出てくるの？
一つ。で、ハマグリの、あの、クワナね、うん、クワナのハマグリを頼むときは、値段が全然違う、1個いくらの世界でまたオーダーしないとダメ。
ああ。
やっぱりね、値段が違うみたいな、そういう感じで、いっぱい食べてください系のハマグリは中国産とか使われてて、すごくいいやつですよっていうのは使い分けされてる。調理法はなんか三重のなんか料理らしいんだけど、そうじゃないとね、やっぱめちゃくちゃ高い。
国産と、ね、俺、両方と食ったことあるけど、違い全然わかんなかったんだよね。ハマグリの違いが。
まあね、同じ生き物だからね。
食う人が食ったらわかるのかな？全然わかんなかったよ。
多分あれじゃないの？東京で、なんか何千万も稼いでる人と、数、なんか別の生き物に食われたりとかしたら多分、別の生き物的には同じ味だねって言うかもしれないよ。
そうだよ。変わらない。
そう、
変わらないって。
そういうことじゃなくて？
そういうことかもしれない。
なんか、狼とかに食われたりとかしたら別にどっちってことないっすね、みたいな。別に人間が年収でどれくらい稼いでれば何でしょうが。なんか油っぽいとか細いとかはあるかもしんないけど、別にどうってことないっすねって、狼とか言うかもしんないね。そういうことじゃなくて。
まあ、そういうこと。まあ、そういうことにしようか。その方がなんかこう。
ということで。
お時間ですね。
ということで、今回はもうね、食べ物についての回でございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。